おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1129回をお送りします。1月30日ですね。1月30日木�曜日7時43分、少し遅くはなりましたが、まあまあ、勝手に精神分析的言うとすると、13分遅刻ってなんかいい感じですよね。遅刻に意味がありそうじゃないですか。ないんですけど、トイレ行ってただけなんですが、13分の遅刻とかってなんかこう意味を持ち出しそうです。まあトイレに意味を見出そうとしますからね、精神分析って。当然遅刻には意味を見出すわけですけど、まあ、誰も待ってませんからね。はい。まあ遊びなんで、とりあえず、今週はこれで遊べてきたかなというふうには思っています。はい、3ヶ月チャレンジのですね、まあ、2月1日から開始する第9期の3ヶ月チャレンジで、まあこれからですね、この放送でも時々はノートみたいなところ、X でもいいんですが、いろいろと発信していこうかなとは思っておりまして、そうですね、3ヶ月チャレンジってこういうところなんだというのがお伝えできればいいかなと。もう私の中で心理療法ではまるでないというのは、確信できたんですよ。で、最近ちょっとですね、心理療法界隈というべきなのか何なのかわかりませんが、心理臨床界隈というべきなのか、なんかエアリップが改めて話題になってて、さすが心理師の方々だけあって、エアリップについてこんなに心理的に、もう私はとても面白いと思って読んでしまうんだけど、まあでも、その、なんていうかな、取り扱い方がマニアックすぎて、心理臨床の人じゃないと、ここまで考えようという、なかなかこう、モチベーションが湧かないんじゃないかなと、わかんないですけどね、そんなことはね。でも、いや、面白いけど、なんつうんだろう、まあ、心理臨床の人々の、私はね、そういうことやってますから、何をやってるかというと、心理臨床の人たちばかりを集めたリストを作っては、なんか結構同じような話題にちゃんとこう沸騰していくところが、まあ、界隈を追うってそういうことなのかもしれないけど、いや、すごい、こう、なんて言えばいいのかわかりませんが、その、職業がものの見方を作り出すと言うべきなのか、同じようなものの見方をしている人が同じような職業についていかれるということなのか、まあ、そんなことを考えてしまいましたね。まあ、つまり別にだからなんだってわけじゃなくて、単なる僕の趣味なんですが、エアリップというもの一つとっても、こうできるのかと。まあ、ライフハック界隈ならきっと、違う話になっていくだろうなとは思いますね。どういう話になっていくかとかはわかんないですけど、同じようにはならないというのだけは、まあ、同じような言葉を、使わないですからね、やっぱりね。そういうこともあります。まあ、今の話が、果たして聞いていらした方に面白かったかどうかは、甚だわからないんですけどね。あともう一つ、ついでにと言っちゃなんなんですけど、まあそのおかげで、ここが大事なんですよね。そうやって、エアリップで心理臨床界隈の人がわーっと集まって来られるんですよ。不思議なことにね、僕からすると。すると、そこで心理臨床家という人たちの X の、アカウントがどんどん集まるから、僕がどんどんリストを拡充していけるというね、まあ、ほぼこのためにこういうことをやってるんじゃないかというぐらいなんですけれども、フォローしなくてもリストって追加できるんですよ。だからもうリストにどんどんどんどん、臨床心理士、公認心理士ってスラッシュで入れてる方とか、なんていうのか、こなれた方になってくると、死っていうね、医師の死と侍をスラッシュでつなぐだけで、あ、心理師ねっていうことがね、あるんで、それは僕の心理師リストにコレクトされていくという、まあ、すごい、なんて言えばいいのかな、迷惑行為じゃないと思うんですよ、別にね。そういうことをライフハックリストとか作ってい、いらして、まあ、光栄にも私をそこに入れてくださってる方も、何名も、いらっしゃるんで、別に僕のフォローとかしてくれなくたって、もうこれフォローと同じじゃないですか。フォローよりいいと思うんですよ。フォローするという、ことが分からずに、その人の、アカウントを追えるという意味で。まあね、X とか Twitter とか仕様すぐ変えるんで、そういうのが一気に機能しなくなったりするんですけれども、時々。まあそれはそれでいいですよね。そしたらもうそんなリストは諦めて、もう見なくなればそれでいい話なんで。デジタルというのは本当こういうところが楽で、これが、 リアルなボックスとか作っちゃうと、そこの箱に埃がどんどん溜まるばかりでですね、もう本当に勘弁してほしいことになっちゃうわけですよね。デジタルなんで別に放置しておいてもなんてことはないというね、そこが非常にデジタルの素晴らしいところだと、まあ私は思うんですけど。まあでもこのね、決して心理師リストだけ僕が持ってるわけじゃないんだけど、やっぱ僕がもうほとんどX で見てるのは、この心理師リストだけだなと最近になってきてるんで、もう心理師の人がうわーっと入っていて、まあ、全然その中にはね、もうポストされてない方も当然いらっしゃるわけですけど、まあ、面白いわけですよ。僕はね、何が僕はしたいんでしょうねっていう気もしますけれども、多分こういうので、例えばこう、なんていうのかな、緊縮財政派のリストを作ってみたり、あるいはこう、まあ、何でもいいんですよね。そういうものを作ってる方は当然いらっしゃると思うんですけど、私の、やっぱり読んでいて、唯一面白いのが心理師リスト。あとはもう、ロッテファンリストなんで、はっきり言って。ロッテファンなんて、僕の、X が勝手に解析してくれるんで、おすすめ見てるとロッテの話ばっかり出てくるんで、別にロッテリストとか作る必要すらないというね。朗希が言って残念だっていうのが、うわーっと僕のところには並ぶという、まあ、当然なんですよ。まあ、最近は、佐々木朗希選手にもみんな、こう、目線が温かくなってきて、そして今年はなんか、ビッグボスのファイターズが強いんじゃないかなという懸念がなんとなく、そこはかとなく伝わってきて、僕の懸念と非常にこう、共有されているわけですけど。うん。全然本題に入れないですね。本題に入りましょう。3ヶ月チャレンジは2月1日からスタートするわけですけど、まあ何度も何度も、飽きるほど申し上げている通り、ここでやってることってつまり、まあ、なんとなくお話しいただいていることを、なんとなく私が、一生懸命聞いて、そしてこう、頭の中に、まあ、要するに僕の中で言う、僕の中に起こった自由連想を、の中で、差し支えないものをフィードバックしていくということを繰り返す。そして、テーマの主軸はあくまでも、参加者さんの、まあ、不安なり、お悩みなり、何にもなければ、まあ、適当な話題なり。で、それをなるべく私は、精神分析的な、まあ、放っておいてもそうなるんだけど、精神分析的な文脈というか、モードですね。精神分析的なモードに自分をしておいて聞くということをやるわけですね。そして、自然と、そうすると戻っていくフィードバックが、精神分析の話題でなくても、精神分析的なモードでするテーマに絞られていき、そうする中で、なんていうんですかね、物事を進展させるような観点が見つかりやすくなるような気がいたします。あんまり嫌な思いをせずっていうことですね。まあ、そんな感じで、何の PR になったのか微妙な感じですけど、具体的に言いますと、昨日ですね、藤山直樹さんの精神分析という営みについての話が出たんですよ。ある方から。で、まあ、これはもう、決して珍しいことではなくて、だからこの界隈では藤山直樹さんは超メジャーになっているという、まあ、超メジャーしても小さな集団なので、本の売れ行きとかにプラスにどの程度なってるのか、一応大体買うことになるんですよ。買ってねとは言ってないんです。高いんで、高くないだろうって言われるかもしれませんが、本の値段としてやっぱ安くはないんで、買ってねとは言えないんですよ。この物にはやっぱりなんかあるじゃないですか。そのものにまとわりつく値段って、しょうがないと思うんですよね。例えば、iPhone とか iPad とかは高いんですよ。でも、それは、なんかこう、タブレットの値段とはまた iPad の値段は違うんですよね。そういう、まあこれは経済学ではなんかありましたけど、そういうことってありまして、僕なるべく外して考えたいとは思うけど、やっぱ本はですね、万単位しちゃいけないものなんですよ。本は千単位で、その千単位でも、真ん中よりはこう下でないと、すごく高く見えるんですよ。そういうもんですよね。うん、やっぱどんなに物価が高くなったっちったって、やっぱり缶ジュースの値段が、なんか、1缶700円とかしたら、それはちょっと、なんかこう、ぼったくり装置だよね、みたいな感じがするじゃないですか。そういうことですよね。でもまあ、心理臨床界隈のそれこそ本はですね、安くはないんで、 これはもう高い値段を張ってでも買うということはですね、それだけ、ものすごく興味を持ってるか、あるいはものすごく困ってるということでもあるんですよ。まあ、両方同時に進行していくという気もするんですけどね。で、その藤山さんの本の中のある症例の話がテーマに上がったときにですね、つまりこういうことを3ヶ月チャレンジではやるわけですね。で、3ヶ月チャレンジでその話、その種の話が出るということは、もう、自分の話をしているということなんですよ。これは。それを心理臨床だというわけではないんだけれども、ご自分の話をされているんですよ。だって少なくとも本を読んだという体験自体はご自分の体験じゃないですか。で、ここで、正解を探す必要が一切ないっていうのが、とてもとても意味があると私は思うんですね。まずですね、我々がの脅迫的な部分は、正解を喋ってないとダメだろうって思いがちなんですよ。これ一つ取っても、話題に取り上げる価値があると思うんですね。つまり失敗ってのは、絶対するものなんだけど、その失敗せずに生きていきたいと思う人もいるわけですよ。まあそれが脅迫的なものになっていくと僕は思うんだけど、いずれにしても人前で集大を晒したくないという思いが、これは自然な思いですよね。大事なのは、人前で集大を一生晒してはならないにこれがなると、ほぼ不可能な願いになりますよね。つまり現実検討を欠いていると感じられるわけですよ。例えば、集大を人前で晒したら、ぐらいなら死んだ方がマシだってなると、少なくとも現代の日本では、これはもう、現実的ではない願いになっていくわけですね。そういうところにスティグマ的なものが現れてくるじゃないですか。集大を晒してるのにあいつ生きてるみたい。だから私は集大を晒して生きていたいと思うんですよ。これは集大を晒してでも生きていたいではないんですよ。集大を晒すということに対して、なんつうのかな、こう、何も感じずにというのは無理だけど、まあ、その、必要、なんちゅうのかな、こう、草木のようにって言ったらいいのかな。とにかく、集大を晒しても抑うつ状態にならないとか、集大を晒しても、そうですね、いつまでも PS ポジションにはとどめ置かれないとか、そういうふうにして生きていけるはずだと思ってるわけですね。で、幸いなことにと言いますか、私は簡単に集大を晒してしまう人間じゃないですか。これが、ある意味、ウィニコットの言うところの失敗に相当するだろうと思う。だから私は、できれば、なんつうんですかね、こう、よりによってする失敗をしたいんですよね。すげえあいつ、なんか俺だったらいたたまれないという、激しい共感性周知を、醸し出したいわけですよ。それなのに、あいつは生きてるっていう、これなんですよね。これが生き延びるってことに、私は、抵触していくと思うんですよ。なんかね、これが、なんていうのかな。あえてやることに僕の仕事上は近いんだけど、なんか一種僕の仕事だなって思うんですよね。本当はあいつなってないよね、みたいな。でも、なんか死んでないよね、みたいな。そうすることによって、あ、集大さらしても大丈夫なんだっていう感じを抱けるじゃないですか。さすがに絶滅の恐怖とかはないと思うんですよ。破綻恐怖とか、集大を晒すぐらいは。でもなんかね、結構致命的だって感じちゃう人は結構いらっしゃるんですよ。なんかそうだったらいたたまれない。それじゃもうとても生きていけないみたいに思っちゃう。そうだなぁ。この例を挙げるとするとですね。例えば、幼稚園の時におもらししちゃったと。まあ僕もしちゃったんですけど、これを覚えてる子が、何人か周りにいたとして、僕が生徒会長とかになったとするじゃないですか。生徒会長になったことはないけど、学年計画委員、副委員長とかになったことがあるんですよ。その時に、あいつ幼稚園の時おもらししたくせに、みたいな感じって、持つ子っているんですよ。こういう感じなんですよ。でも、なんかしれっとっていうのかな。全然抑うつ的にならず、堂々とやってられるみたいな。これを、私は体現したいんですよ。おもらししまくりたいってことですよ。要するに、簡単に言うと。でも、偉そうに仕事してられるっていうのかな。堂々と仕事してられる。ここを総的にやらずに、抑うつ的にもならずに、普通に やっていけるようになるっていうのが、僕の仕事にある程度求められてることかなと思うんですね。なんかね、ここをすごく割と私は、だから、専門家が見ると、めっちゃ恥ずかしいことを、ここで、しかも自分では全然恥ずかしいと思わずに、ここ大事なんですよ。防衛的になりながらやるんではなくて、なんかもう、全然自分はちゃんとまともなことやってるよねって、その方が恥ずかしいじゃないですか。全然自分はまともなことをやってるよねと。なんならちょっといい気持ちになっちゃってるよねっていう時、これを言ってるってことはまだダメなんですよね。もうこういうことに意識が回らないぐらい、とくとくとやっていて、ものすごくひどいことを、ものすごく馬鹿げたことを喋っているっていう状態を、この番組では実現したいんですよ。実演したいんです。そうすることによって、もう本当に正規の人から見たら、もう全然分かってないよ、あいつっていう状態でも生きていける。食ってもいける。仕事もできる。ビジネスも続けられる。これを見せたい。そうすると、皆さんがもっと安心して仕事をすることができると思うんです。特に脅迫的な気持ちになっている人の場合は。そこで頑張って総敵にならずに、総敵になっちゃうと、どうしてもやっぱり相打つっていう問題に引っかかってくると思いますし、そこで怒りを持ってしまうと、やっぱり、自分が傷つくんで、その怒りって多分出しどころないんですよね。出しどころのない怒りって、やっぱり自分に傷つけるより他なくなると思うんですよ。あるいはそういう目に遭いたくないと思うから、何もできなくなっていく。この脅迫的なところの嫌なところって、一つそれによって警戒をすると、もう元の自分ではないんですよ。昨日、新庄ビッグボスが似たようなこと言ってて面白いなと思ったんですよ。野球選手っていうのは、感じてたかな？ちょっとね、趣旨しか覚えてないんですけど、失敗というものを怖がるようになると、元には戻れなくなるんだっていう、あれは、やっぱり彼は選手としてすごかったですから、すごい選手でしたから、よっぽどこういうこと気をつけてたんだろうなっていうのは感じたんですよね。そういうことになるんですよ。なんていうのかな。失敗を恐れて一歩手を打ってしまうと、最初に手を打った時の自分ではもうないんですよ。手を打った上に失敗を恐れてる自分っていうものに、一段階前へ進んでしまうんですよ。これが僕は、人を物をかけなくさせる原因だし、新庄選手、監督はスランプとはいう言葉は使ってないかったんだけど、言ってることはほとんどスランプに近いな。元に戻ろうとしちゃいけないんだっていうのを彼はすっごい繰り返し言っていて、新しい選手になるんだっていうことを言ってて、これは本当にね、あの人らしいなって感じがしたんですよ。元に戻るというのって、なんちゅう言えばいいんですかね、この脅迫的なものって本当に嫌なところがありまして、例えばですね、私が鍵を落として失敗したと、妻がすごい言ってきたということがあったとするじゃないですか。まああったんですけど、かつてね。で、だから鍵に、エアタグをつけましたと。この瞬間に僕は、鍵を落とすことを心配する佐々木翔吾から、鍵を落とすことを心配してエアタグをつけた佐々木翔吾に一段と深みにはまるんですよ。こうやって一歩一歩一歩一歩自分を追い込んでいくんですよ。だから私は、この種のことをもうしないことにしてるんですね。鍵を落とすことを心配しているのに比べて、エアタグをつけてなお鍵のことを心配している私は、一段と苦しんでるんですよ。で、この道は同じじゃないし、元に戻るのも非常に難しいんですよ。まあ、エアタグ外せばいいんだけど、この場合は。これを心理的に進めてしまうと、そう簡単には元に戻れないんですよね。だから、この種のことっていうのは同じじゃない。変わっていくんですよ。実現していくじゃないですか。現実を変えていきますよね。鍵にエアタグがついてる時というのは、ついてない時の現実は違うんですよ。こうして自分の現実を一つ一つ自分の心配によって実現していくことによって、独特の自己実現ですよね。現実がだんだんだんだん心配症の自分によって作られた環境にと、変化していく。これは私はすごく嫌だなと思ってるんですよね。かつてそれをやったんで、今とことん剥ぎ取っていて、で、剥ぎ取るようになって、どんだけ自分が息苦しい世界に住んでいたかということに気づいたんですよね。まあ、その こう過程で病気がどんどん治っていくという本当に恐ろしいんで、勘弁してくれって思うようになったんですよね。今思うと母は、夕刊を見ては読んでは正午用のなんか何かを作ってくださったわけですよ。おかげで僕はどんどんどんどん病気になっていくんですよ。ミュンヘハウゼン症候群にちょっと近いホラ吹き男爵ってやつね。あれは要するにかなりあれで、子供にある意味毒を投入して、あ、病気になった、かわいそうにって言って一生懸命看病して、そのことに自覚すらなくなっていくという、まあ、精神病なんですけど、それまでは言ってないけど、結局のところヨーグルトが肌にいいとか、寒風摩擦が喘息にいいとかやってるうちに僕は喘息になったりアトピーになったりしなければならなかったわけですよ。そういう意図はないですよ、もちろんお互いね。お互い治そうとしてるとだけ思ってるんだけど、でも確実に言えることは、これらのことを一切やめ、母から離れたところに住んでみたら、喘息は止まったってことなんですよ。こういうことってあるんで、私は脅迫的であるということは、人を無傷では置かないぞっていうのはですね、体験してきたはずなんだけど、私はよくわかってなかったんですよね、これがね。まあ、埃が減ったから自分喘息治ったんじゃんぐらいに思うというね、埃なんて減っちゃいないんですよ、はっきり言って。別にうちは寺だったし、お掃除してくれるお手伝いさんも、お手伝いさんって当時呼んでたんですけどね、二人もいて、しかも母もいてだったから、そんなに別に汚かったわけでは全然ないわけですよね。まあでも、なんか大学病院では血液をいっぱい取って、ダニがいっぱいいますみたいなわけわかんないこと言って、母が激怒してましたけど、でも僕はそれでバルサン炊きまくったりして、いよいよこう皮膚とか喘息を悪化させたりしてたわけですよ。面白いじゃないですか。面白くないか。まあ面白い話ですよ、はっきり言って。でもね、精神だけが動いてるわけではないんですよ。現実を動かしてしまうんですよね。それで、話が少しだけずれるんですけど、だから藤山直樹さんの話はずれてないね。精神分析という営みという本なんですけどね。で、ここに出てくるお話がありまして、非常に不思議な話なんですけど、小動物みたいな表現を取る。でもね、藤山さんは小動物って結構連想するんだなっていう、セロリをかじるモルモットみたいな表現も出てくるんだけど、その、小動物が穴に入っていて、包み込まれているっていう感じが、この人は欲しいんだっていう、そういうニードを持っているっていう話が出てきて、私も全く同じニードを持ってきたんですよ。私も小動物のように包み込まれたかったんですよ。20代の時。わかります?小動物のように包み込まれたかったんだっていうのはニードなんですよ。本人はそうだと分かってないんですね。分かってなかったんですよ。患者さんについて。その話が出た時に私の頭によぎったのは自分の20代なんですよ。この話は、その3ヶ月チャレンジのその時はしませんでしたけど、でもよぎったんですよ。このよぎるってのが大事なんですよね。一瞬よぎったんですよ。でも一瞬よぎったこと後で思い出したんですよね。まあそれは藤山さんがよく小動物という例えを出してくるからなんだと思うんですよ。身を寄せ合うようにして、こう潜り込む小動物。私はそういうニードを持ってたんですよ。やっぱりね、母は少しね、私を突き放すようなところがあったんだと思うんですよね。でも私はそれが全然理解できてなかったんで、私のニードに包み込まれたい小動物のようなニードがあったんでしょうけれども、それは私が20代の時には、女の子とセックスしたいに変換されてしまうんですよ。このニーズは嘘ではないけれども、ニーズですよね、これはね。ニーズとしてはこうなるんですよ。ニードはもっとわけわかんないものなんですよ。小動物的ニードなんですよ。ニーズがセックスなんですよ。でもこれってかけ離れちゃってるじゃないですか。かけ離れちゃってるんですよね。女の子と肌を合わせれば、このニードがいくらかは満たされる感じがするんですけど、包み込まれるには程遠い感じもするんですよね。で、結局のところ自分分かっていなかったから、ここがすごく難しいんですよ。分かったのはいつかと。いつ分かるんだそれ。このニードっていう言葉を知ったのでさえも、40代ですからね。で、その時にはすでに妻もおり子もいて、まあ、後の祭りじゃないですか。後の祭りっていうのはこの場合正しくないか。 でも後の祭りじゃないですか。気がついたら妻もいて子もいるんですよ。あれ、俺のニードはっていう話ですよね。で、包み込まれたかったのは、土に包み込まれたかったわけではさすがにないと思うんですね。母になんですよ。で、母親を見ると、もうニードとニーズと言っても、言葉が、ああっていう風になっちゃってるおばあちゃんが目の前にいるだけなんですよ。なんか人生って、なんて言えばいいのか、難しいですねっていうことなんですよ。ああ、そうか、20代の時に、まあ20代の時にこのニードに気づいたからといって、モグラになるわけにいかないし、母に、包み込んでもらうわけにもいかないんですが、でも、発想を変えることはできますよね。少なくとも、じゃあ、大学のサークルに入って女の子と仲良くなろうっていう、この路線は、あらゆる意味で間違ってるわけです。しかも私はその時に、彼女はできないし、セックスもできなかったから、なんか絶望的な気分になっていくわけですよ。ものすごいなんか自分が、こう、なんていうのかな。これも間違ってはいないんだけど、排除されてる気がするんですね。で、よくこれは松木邦洋さんが書くんですけど、人々が、世の中の人が当然のように手に入れているものを自分だけがそこから隔たれたり、それが手に入らないように生きさせられているという苦しみっていう、これはいい表現で、私もそう思ってたんですよ。でもそれはみんなが彼女がいるのに自分だけはいないという苦しみに変換されちゃうんですよ。こういう表現になってた。嘘ではないんだけど、嘘だよね。だから小動物だったらみんな穴の中に潜ったりして包み込まれているわけですよ。ああ、幸せだと。まあそれは幸せなのかどうか知りませんが、まあまあ一応幸せだと。でも自分だけはどういうわけか穴の外にいて寒いみたいなそういう感じ。こういうニードがあったとして、それは土の中に潜ったらいいじゃないですか。まあそういうわけにいかないんだけど、これは情緒的な話なんで。でもまあ、少なくとも彼女とか必要ないんですよ。この意味ではね。だけどみんなはそういうものを手に入れてるのに自分だけが手に入れてないっていうのを、ひもてって言葉、当時はそういう言葉も知りませんでしたけど、に変換しちゃうんですよ。こうして、なんていうのかな、見当違いのニーズを自分が持ってしまい、見当違いのニーズを提供されて、つまり、ああ、もう暑くて、もう太ってほしいんだけどなって言ったらミルクが出てきちゃうわけですよ。まあまあまあミルクでもいいかみたいに赤ちゃんはそう思うかどうかは知りませんけど、まあ、ミルク飲んでいって、大きくなって太っていき、なんか不満だみたいになっていくっていう赤ちゃんはいるのかなっていうことをこの伊平吾さんが書いてるんだけど、いるんじゃないかなって私も思うわけ。つまり自分のニードがはっきりわからないときに、それっぽいニーズが提供されて、そういうニーズで自分の欲望をごまかし続けていると、ものすごく、なんていうのかな、筋違いな欲求不満。私の場合、これが性的欲求不満だと完全に勘違いしていたんだけど、すっごい筋違いなわけですよ。全然違うものが必要だったのに、それをひたすら求めて頑張るみたいな。でもまあ、それによって人生を一応回してたから、後から考えればそれはそれでいいんじゃないのってことになるんだけど、ただ、すっごいなんかこう、なんて言えばいいんですかね。大きな大きな誤解をしている人生というものを長い年月、進めていたんですよね。多分その軌道を修正したりするために精神分析っていうようなものが出てくるんでしょうね。だからあれは長い年月を要するんですよ。だって長い年月かけて間違ってきた道をある意味戻っていくような過程だから、ほとんど同数の年月が必要だったりしてもそんなに不思議な話ではないんですよね。って言ったことが全て精神分析について話をし合っていくっていうことの中に含まれていくと思うんですね。それを私はある程度目論でもいるということでもあるわけです。X の話がさっき出たついでに、 X でこれもその心理リスト界隈で心理師リスト界隈で話題に上がっていたんですけどね、この方は私のこの方のポスト好きなんですけど、精神科医の方が、なんだっけな、要するに自称カウンセラーは、覚悟が足りんみたいなことを書いてたんで、いや、覚悟足りないって言われても、まあ僕自称カウンセラーじゃないけどねっていう感じなんだけど、覚悟をしたからといって、覚悟すれば足りる話なんだろうかって、 大体自分がユーザーですからね、私は。どっちかっていうとね、カウンセラーの。いや、正規の人に覚悟とか決められても困るしなっていう、俺の一言によって人生が変わるっていう覚悟を、俺は持ってやってるぞみたいな。いや、そんな覚悟を持つよりも、もっと普通にやってくれよっていう感じが、まあ、だからこれは重度によるのかもしれませんけれども、別にそんなすげえ覚悟とかをして、いや、嫌じゃないですか、やっぱり。これからね、私なんかもどうしても歯医者さんと比較しちゃうわけですよ。歯医者さんと比較して、いや、覚悟持ってやってるからって言われても、いや、覚悟持たないでいいから痛くしないでくださいみたいになるじゃないですか。そんな覚悟とか欲しくないよっていう感じが私なんかはするんですけどね。あんまりその、自分のケアをしてくれる、専門家に覚悟とかを持ってやって欲しくないなって思いますけど、覚悟じゃなくて確実にやってくださいみたいな。そういうふうに思うんですけど、その自称カウンセラーと言っても、この問題難しくて、それで良くなる人もいるし、なんだっけな、その人だって苦しんできたんだろうしね、みたいなこと書いて、ただ、本当に医療が必要な時は正規に行った方がいいです、みたいに書いてあったんですけど、よくわかるんですよ。非常にこう、あ、いいポストだなと思ったんだけど、ただ、その、本当に医療が必要って、心理においてはどうやって判断すりゃいいんだっていう、まあそういうことを僕ノートにも書きましたけどですね。特にこういう精神分析について話すみたいなことやってたとき、この人は本当に医療必要としてます。こっちの人は本当は必要としてませんなんてことは言えないと思うんですよね。で、仮にじゃあ言えたとするじゃないですか。言えたとするじゃないですか。それを言っていいのかって問題が。だってそれっぽい教科書みたいなところに、まあ、素人アセスメントはやめましょうみたいなことがさらっとあっさり当然のように書いてあるわけですよ。アセスメントしないんだったら、その人に本当の医療が必要なのか必要でないのかは、当然我々に判断できない。でも、この話はパラドックスみたいな話で、そんなこと言い出したら、誰も正規には書かれないってことになりますよね。だって、行く人は素人で普通はあるわけだから、つまり、例えば、医療、これ普通の身体医療でも同じこと言えますよね。身体医療について素人が勝手な判断をするのはやめましょうっていうことを言ったら、でも、じゃあどういう時に医者に行ったらいいのかの判断が一切できないことに、まあこれは極論ですけど、でもよくあるじゃないですか、その公共広告機構みたいなやつで、そんなことで救急車呼んじゃダメだよみたいな。でも、その人は救急車呼ぼうと思ったわけですよね。それで救急車呼んじゃったのみたいな子供の絵が書いてあるんだけど、いやだって判断しちゃいけないんだったら、ちょっとでも心配になったら呼ぶことになってしまうじゃないですか、場合によっては。ましてそれ心理ってことになってくると、もうちょっとでも心配になったらすぐ心理にかかるみたいな話になった場合、いや最近ちょっと寝られなくてとか、最近ちょっと奥さんと口論してとか、全部行くことになるじゃないですか。今はあんまり多くの人が行かないから、そういう前提でどんなことでもいいんですよみたいになってると思うんですけど、本当にどんなことでもいいっていうことになったら、多分それはそれで野良カウンセラーってすごい必要とされるようになると思うんですよ。だって多分現在のいわゆる正規の人たちのキャパシティというものと、どんなことでも相談するの比重は全然合ってませんからね。全然合ってないですよ、本当に。一日中患者さんの相手をしていても、リストは増える一方になるはずですよね。現に私んちの、うち、寺だったって話をよくしてますけれども、もう、なんつうのかな。お葬式のリスト、これはお悩み相談じゃないですからね。お葬式のリストが満帆で、比較的余裕のあるお寺さんに応援を頼むっていうことをやってましたから。それぐらい人口っているんですよね。うん、お葬式ってのは亡くなった人が信者さんの中にいない限りはお坊さんが呼ばれることはないけど、最大で1日3件がいいところですよ、やっぱりお葬式に出られるなんて。それでももううちの父とかもう疲労困憊になって、もうなんちゅうの、殺人的スケジュールになっちゃうんですよ。もう1秒の余裕もないみたいな、そっちに行って次にこっちに行ってさらにそっちに行くみたいなことをやんない限りは、この間普通にやってる寺での吻行の時間も全部やらなきゃなんないんで、とんでもないことになるわけですよ。そういうのがしかも連日続くと倒れるんですよ、坊主って。結構倒れるんですよ、そういうことでね。 あと、お経を上げすぎて声が出なくなるとかね。もうほとんど一日中唱えてるみたいな世界になっていきますから。でも足りないんですよ。だから応援を頼むわけですよね。心理師さんも全く同じ事態になると思うんです。本当にどんなことでもいいんですよが実現した場合にはそうなると思うんですよね。そしたら結局のところ野良カウンセラーが必要とされるんですよ。そうなるはずなんですよね。そうは今なってないし、なる気配もないから、ああいう風なポストになるんでしょうけど。だから本当に医療が必要なっていうのを、本当に私は藤山直樹さんの読んでいて考えさせられるんですよね。だって大概の人は社会適応度は高いんですよ。そもそも藤山さんのその金枝に書いてあったのを見読む限り、週3以上は来るべきだって感じなわけですよ。週3ってことは1回1万円だとすると1週間3万円で月に最低12万円じゃないですか。もうちょっと安くしてあげるのかもしれないけど、まあ10万かかるっつうじゃないですか。これは社会適応度の低い人には到底支払える金額ではないですよね。つまりその人は、はためには一見して完全に健康で正常なんですよ。その人は本当に医療的に心理師的な、心理師への相談を必要としているのかいないのかって、多分素人が判断したら必要ないってことになりますよね。だから難しいんですよ。でもあんなに必要としてる人はいないと思うんですよね。だって、小動物が、体を、こう、どこかに、なんていうのかな、預けるようにすることすらできないほど緊張している人の話、つまりその人のニードに近いものを私は20代に持っていて、絶望していたわけですけれども、当時私に一番必要だったのは、心理師ですよ。間違いなく心理カウンセリングだったと思うんだけど、自分でそのニードを認識できなかったから、本当に必要としている人ほど、正規が必要だっていうのは、理屈としてはその通りだと思うんですけど、どうやってそれを判断すればいいのか、今思ってあの当時の私にそれができたかというと、できた気がしないんですよね。周りの人も誰一人として心理カウンセリングは進めませんでした。まあ今と時代は違いますが。だから、いろんな意味で、まあ、風俗を進める人もいれば、その他クリスマスに合コンを進める人もいて、私は風俗ってめちゃくちゃ怖かったんで、結局一度も行かなかったんですけれども、一度も行かなかったどころか、未だに予約サイトを見るってことすら、やったことがないし、当時はできなかったと思うんですよ。恐ろしすぎて。この恐ろしさにいろんなものがあったんですけれども、今思ってわからないわけですよ。この恐ろしさ、当然母に怒られる恐ろしさなんですよ。それすら私は全く自覚できてなかったんですよね。母が怒るはずないじゃないですか。まあ、見れば怒るかもしれないけど、見せるはずがないじゃないですか。怒られるわけがないじゃないですか。怒られるから怖くて、予約サイトすら見られないというか、そういうふうになっていたのはなんでなのかを考えるということができなかったんですよね。剥奪されてたんですよ。久しぶりに思い出したんで、あれですよ。アドックイズアドックイズアドックなんですよ。行き詰まるんですよ、完全に。犬は犬であるは犬であるって、うまい表現だなと思うんですけど、どうしようもないですよね。なんでそれができないのかが、そもそも分かってないという。なんでそれをしちゃいけないのかも、そもそも分かってないという。要するに、例えば、人に笑われてはいけないは、笑われてはいけないは、笑われてはいけないからであるっていうようなもんなんですよ。もう絶対ダメなんですよ、それはね。そこには、行き着くことができないどころか、行くことも見ることも、触れることもできなくなっていくんですよ。恐ろしすぎて。なんで恐ろしいのかも、もう全然分かってないから、何が恐ろしいのって他の人が、尋ねることすらしない世界に入っていくんだと思うんですよね。で、それを尋ねてくれるわけですよね。非常に僕もノート書いていて、後で、ああ、と思って後悔してるんですけど、でも消すかどうかっていうのはまた別の問題なんですけど、寂しすぎてレズ風俗行きましたの人が、まあ彼女は心理カウンセリングに行って、そんなのやめて、ハグしてくれっていうふうに、泣き叫んでいる小さなコマがあって、非常に胸を疲れるなって思うんですけどね、時々。で、風俗に行きましたって話なんですよ。僕はこれものすごく考えさせられるんですよ、はっきり言って。これ風俗でいいんだろうかみたいな適当な甘い締めをしてしまったことを私は後悔してるんだけど、彼女はもう風俗に行くしかなかったと思うんですよね。これこそカウンセリングじゃんって思うんですよ。そういうことが書きたかったんですよね。カウンセリングに行くべきでしたって話に多分まとめられてしまうんですけど、それは現代的な、いかにも現代的なんですよね。そうじゃないだろうって思うんですよ。 人が本当に困ってるという時に、その人がニードというものが分かってない時に提供されるニーズっていうのは、かぶりつくじゃないですか。それを我々は、なんていうんですかね、提供せざるを得ない時ってありますよね。赤ちゃんがものすごい泣いてるんですよ。ものすごい泣いてる。お母さんあやすじゃないですか。よしよしと。ほぼ無意味だっていうのは分かってますよね、誰だって。私もやっていてほぼ無意味だ、これは。あやしたってこの子にはもう今通らないっていうのは分かってるんだけど、でもそれが電車の中ですと。あやさずには置けないでしょ。あやすしかないじゃないですか。そのニーズがどれほど間違っていたって、もうこれしかないんですよ。これしかない以上は、これを提供するんですよ。どん詰まりに近いんだけれども、でも、あやすことが大事じゃないですか。赤ちゃんをあやしてほしいわけじゃないのはもう、誰の目にも明らかなわけ。でも、あやすんですよ。やっぱり、他のお客さんも気の毒だなと思ってる人もいれば、うるさいなと思ってる人もいるかもしれない。私もそう思いながら電車に乗ってたんだけど、でも、他のお客さんにしても、いや、まあ、あやしとけよと。泣き止まないかもしんないけど、あやしとけよっていう、だからあやすってこともあるじゃないですか。僕は風俗に行くっていうのも同じだと思うんですよ。ああいう風になってしまえばですね。そこを、いやいや、正規に行くべきだ。本当は医療が必要なんだからって言っても、だけれども、それはそう気づいて、しかもその選択肢を自分が取ることができるという風になった後の話であって、その前は、どこでバトンを引き継ぐにしても、引き継がないよりはいいんじゃないかなと。そこでね、なんか手品師みたいな人が出てきてくれて、出てきてくれなかったですけど、なんか赤ちゃんにこう手品を見せたら、ケロッと、穏やかになったみたいなミラクル話も世の中に時々あるのだろうと思うんですよ。でもそれは、ミラクルなんで、いつも期待はできないんで、正規のお医者さん、正規の心理師さんはミラクルを引き起こせるのかもしれないんですけれども、でもその場にいなければミラクルは引き起こせないじゃないですか。近くに行ける、近くにいるかどうかっていうのも大きいと思うんですよ。まあ、私の身内はですね、徒歩、しかも数分圏内でなければ行くことすらできないんですよ。本当にその半径内に正規の人がそもそもいるかと、来てはくれないわけじゃないですか。